今日はヨハネ第1の手紙の2章の15節からの始まりになります。先週こう終わらなかったからですね、15節にポッと入りましょう。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに道を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。この世、あるいはこの世にあるものというこの言葉、それを愛してはいけないという時にですね、ギリシャ語ではコスモスという言葉が使われております。で、意味はこの世にあるものという意味じゃない、宇宙、そして秩序というような意味を持った言葉がコスモスという言葉です。この世にあるもの、実はこの宇宙ということになるわけなんですけど、というものは何かといったら、サタンが支配をしているところです。神様の教えに従っていないのがこの世です。で、この世にあるもの、サタンの支配に基づいて体系取られているもの、だから結局この世に、世と世にあるものというのは何かというと、この世の制度、神様の制度ではなくて、この世の制度を第一に持ってくる生活を送る、神様の教えを第一に持ってこないということをしてはいけないという教えをですね、15節で言っていることになります。だけれども、ここでですね、多く混同してしまうことがある、この15節をですね、誤解をすることがあります。世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちには父を愛する愛はありません。ここからですね、例えば日本ではこういうのがたくさんおります。キリスト教では、まあ、これはヨハネの第一の手紙をまあ代表して言ってるんでしょうけど、キリスト教というものでは、世捨て人みたいな生活を強制しているという解釈をする、それが良い生活だと思わせていると考えています。で、経済的には貧しい、喜びのない、まあ、この世の人が言っている喜びを持たないのがクリスチャンとしての正しい生活であって、神様、あるいはイエス様、聖霊が、聖書がと言っているのが、この世を愛していない証拠になるんだという教えがですね、日本に大変多くあります。ところがですね、実際にこの世を愛しているのはどういうことなのか調べていないで、こういう勝手な解釈をしている。外国には、アメリカにはですね、こういうのがあります。まあ、よその国はあまり知らないからアメリカを引用するんですけど、こんなのがある。この世の制度を全然利用しないのが、神様の教えを第一に持ってきていることになると思い込んじゃって、そしてこの世の制度の一つである交通を否定しようとする生活を送り出す。つまり自動車には乗らない、馬車で動こうとする。この世にある文明を否定するというのが、神様を愛している生活なんだと考えてですね、電気を使わない、自分の家では今でもランプを灯している。大きな機械を動かして仕事をさせるときに、電気でモーターを入れればすぐに簡単にできるのに、石炭をくべて蒸気を沸かして、その蒸気でもっていろんな機械を動かそうとする。実はですね、火力発電というのは、石炭を沸かして蒸気を沸かして蒸気で発電して、それでモーターを動かしているわけです。で、石炭を沸かして蒸気でもって動力を動かしているのは同じなんだけども、その電気を使わないというのが、神様を第一に持ってくる生活なんだと思い込んでやっているのが現実にいるんです。交通も文明も神様によって発展しているんです。だけども、そういうふうな思い違いをしている。なぜかというと、ここでもってですね、世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに父を愛する愛はないからだ、というふうな解釈をしてしまう。あるいはですね、これ日本にもあるんですよ。神様だけを頼りにしてこの世の制度を利用しない、生命保険をかけない、医療の保険もつけないというものが正しいんだということを強く説教している教会も日本にもあります。はっきり申し上げる、これ個人の自由なんですよ。その人の信仰の度合いでもって薬を使いたくないっていうんだったら使わなければいい、自分の信念です。なんで他の人に押し付けるのか。押し付けてはいけないものなんですよ。こういうことをしてはいけないと教えているのではありません。 クリスチャンでありながらも神様の教えを第一に持ってこない、サタンが支配している制度を第一に持ってくるということをしてはいけないと実は15節で教えているんです。しかもですよ、じゃあどういうものがこの世とこの世のものなのか16節で説明してるんだけど、その16節の説明を調べようとはしていない人がたくさんおります。16節に行きましょう。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは父から出たものではなくこの世から出たものだからです。ここになどとあるからこれ以上のものがあるのかもしれないけれども、この世から出たもの、世にあるものは何かといったら、まず肉の欲、そして目の欲、生活に対する自慢、暮らし向きの自慢というようなものを挙げております。具体的にいきましょう。肉の欲、これは肉体を通しての欲望ということです。どういうのが肉体を通しての欲望なのか、肉の欲なのか、実はヨハネ第一の手紙ではそれは書いてない。だけれどもポーロがガラティア書でもってすでにこれを書いております。だからガラティア書の5章を読んでみましょう。どういうのが肉の欲望なのか、はっきりとこういうふうにして分かっています。ガラティア書の5章の16節から書いてあるところを読んでいきたいと思います。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことがありません。肉の欲、欲望、これは同じ言葉ですよ。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるならあなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白だって次のようなものです。つまり肉の欲による行いはこういうものだと言っている。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。だからもっとたくさんあるけれども、これだけのものを一応リストにしておきます。さあその次、目の欲、これは何なのか。私がですね勝手に引っ張り出したところではマタイの5章でのイエス様の教えがこれに一番いい当てはまるんじゃないかと思う。目の欲というのをこういうふうにして説明したらいいんじゃないかと思うのがあります。マタイの5章の27節から始まるところを読んでいきましょう。こう書いてあります。勧誘してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです。こういうクリスチャンが実はいるんです。まあ数年前に私は実際に会ってるこのクリスチャンもですね、ある一つの町に住んでました。この町は日本でも文化村として町の 80% の人が実は文化的な生活をしている、新しく政府によって建てられた町に住んでいる文化人の一人です。それがですねこういうことを言った。ここを引用して、情欲で女を見ちゃいけない、美しい女を見たときに美しいと見たら情欲でもってその女を見ていることだと、だから男の情欲を沸かさないように女は美しくあってはいけない、美しさを隠さなきゃいけない、化粧してはいけないと繰り返した。私がですね相当前になるけれども3年間イラクという国に住んでいたときに、あれ海峡都の国です。女の人は黒いものを頭からすっぽりかぶって、地面を引きずるところまでその黒いものをかぶって、この目玉だけ出して、男に情欲を抱かしてはいけないと言って動いている。だからもしもそれがですねクリスチャンの言うたら、これクリスチャンの方が海峡都の教えてくるわけです。神様は自分のイメージに人を作っています。だから人というのは美しいもののはずなんですよ。目の欲、これ何なのか。情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯した。はっきり言ってしまいましょう。どうやったらあの女をホテルに連れ込むことができるのか考えて計画を始める。これが情欲を持って女を見るんです。これはすでに心の中で姦淫を犯していると同じだと。美しいものを美しいと見て何か悪いか、 全部が美しくあるべきものなんですよ。考え違いしないでください。女の人が美しいのが良くない、とんでもない。女は一人の体で美しくなきゃいけないんです。美しくない方が間違ってるんです。美しくしないのが間違ってるんです。神様は美しいんですから、神様のイメージに作られてるでしょ。暮らし向きの自慢というのがありました。暮らし向きの自慢などは父から出たものじゃなくて、この世から出たものです。どんなものがあるのか、イエス様がこれはルカ伝の12章でこういう例え話で言っております。これをまあ引用してみましょう。暮らし向きの自慢、ルカ伝の12章の16節から始まるところでこういうことを言った。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った、こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や雑草を皆そこにしまっておこう。こうして自分の魂にこう言おう、魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。ここでですね、多くの人がこういうことを始める。あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産を皆そこにしまっておこう。これが悪いんではないんですよ。これはいいことなんです。経済的に豊かな生活をする、そのためにちゃんとしたものを蓄えておく、これはいいことなんです。悪いことは何か。その次19節です。魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められたから、安心して食べて飲んで楽しむ。自分が築いた財産、クリスチャンが築いた財産というものを全部自分一人の能力、努力で達成したかのように考えて、また自慢をする、これが良くないんです。はっきり言いましょう。この地球の上であなたは一人で生活しているのではありません。誰かに助けを出しているけれども、誰かから助けを受けてあなたは生活をしているんです。あなたの周りにいる人たちからの協力なしでは財産を蓄えることは不可能なんです。もっとも銀行泥棒すりゃ他の人の努力をあなたがかすめ取るんだからできるかもしれないけど、まともな稼ぎでしようと思ったら必ずというほどあなたは誰かからか周りの人からの助けでもって財産を貯めることができるところまで来てるわけです。しかもそれだけじゃない、成功して財産を築き上げることができる後ろには神様の力がなかったかどうかしっかり考えてみなきゃいけない。自分一人で達成することができたか、はっきりできっこないんです。だからそれを考えたら自分のその暮らし向きというものを、私はこんなふうにして財産を稼げる、これだけの財産がある、こんな楽な生活ができると自慢は父から出たものではない、この世から出たものとなってしまいます。箴言の三章ではこういうふうに言っている。実は箴言の三章を最初からちょっと読んでみたいんですけども、これだけ引用いたしましょう。箴言の三章の五節を言いますと、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところ、どこに置いても主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。まっすぐにするというのは金が儲かるという意味もあります。自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。神様の助けなしでできるか、できないんです。だけれども多くの人が自分でやったと考えて自慢し始める、これがこの世から出たものだということになるわけです。17節に行きましょう。世と世の欲は滅び去ります、しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。私がですね、その昔カナダの大学で教えていた頃に、そこで実際あったことなんですけど、新聞あるいはテレビでもってですね、ニュースとして流されたものがあるんですけれども、それはキリスト教の一つの派と属するグループでもって、神様だけを頼りにして生活をする、物質的なものには頼らないというのを主義にしている人たちがおりました。そしてですね、世も世にあるものをも愛してはなりません、世と世の欲は滅びますというところを引用して、 はっきりとした年数は覚えてないんですけど、5年か6年に一度、あるいは7年か8年に一度、どっちかだと思うんですけども、その割合でちょうど物質的にですね、自分のうちにたくさんものが溜まってきた頃になると、気の身気のままでもって家から外に出て、うちに火つけてみんな燃やしちゃうんです。笑ってるけど本当にいるんですよ。そしてうちも、うちの中にある家具も衣類も全部焼いてしまう。そしてまた新しくやり直しをする。これは神様を頼りにしていることだと思って、で生活しているうちにまたいろんな物質的なものが溜まってくる。そうすると神様を頼りにしていない生活になるからといって、またそのままで表に出て自分のうちに引っくつけて焼いてしまう。こういうグループがおりました。でこの連中はですね、宗教団体としてカナダの政府に登録をしております。だもんだから、自分たちが信じているものをですね、自分たちのグループの中で行っているうちは政府は一切手を出しません。人里からちょっと離れたところに自分たちでもって部落を作って生活しているから、そこの中でもって火をくっつけて自分の家を燃やそうとするの、消防隊が行くか、行かないんです。政府で文句言うか、勝手にやってるんだから勝手にやらせておけばいい、何にもしない。ところがですよ、自分たちのその信念を関係のない人たちに押し付けるので大きな問題になる。それでテレビに出てニュースに出たのがあるんです。例えばですね、電気はこの世の制度のものだから良くない、使うべきではないと言って、自分たちは石油ランプで生活をしている。もっとも電線が引っ張っていけるようなその距離のところにいないんです。本当に離れた山の中に住んでるから、電気をくれるところ、なんていうか知らないけども、そこもですね、そこまでわざわざ電線引っ張ってくれない。だから石油ランプで生活しています。ところがですね、この年中時々電気は罪であると言ってですね、自分の部落のすぐそばを通っている高圧送電線にダイナマイトを引っ掛けて吹っ飛ばしてしまう。それから先、電気を受ける一般市民何万人何十万人という人は何日間か電気のない生活を強いられるというような事件が何度か起きたことがあるんです。こういうわけなんです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも流れます。いつ世と世の欲が滅びるのか、これはですね、ヨハネの手紙でははっきり書いてない、後ほどちょびっとこれ出てるんですけども、ペテロの手紙によると、今の天と地とは火で焼き溶ける時がそれになります。生まれ変わりをしているものが新しい天と地に移る時です。まあ、このヨハネの手紙ではキリストの来臨というふうに書いてある。しかし神の御心を行う者は、神の教えを守って生活をしている神の家族の者はいつまでも長らえます。死ぬことがない、滅びることがない、永遠に生きると教えている。ここでですね、皆さんちょっとこういうことを考えていただきましょう。これは私が急に思いついてこんな勝手なことを言うんですけれども、こう考えていただきたいと思う。生まれ変わりをしている者、イエス様を主としている者は、死んだらば霊だけは先に天国に行く、これはご存知だろうと思う。肉体は地上に残ります。だけどもイエス様の空中再臨とともに、この地上に残した肉体を取り上げて朽ちないものになって霊とまた一緒に戻る。で、元のこのような形になります。これ朽ちないものなんだ。それで天国に行って生活をする。その軽挙されるときに、この地上で生活をしていた者はこの肉体が朽ちない肉体に変わって霊と一緒のままでもって天国に上がります。じゃあイエス様を受け入れていないでサタンと一緒に生活をする人たち、ゲヘナの火に投げ込まれる運命にある人たちの霊と肉体と一緒になるかどうか、その人たちも死ねば霊はサタンの本家に行くけれども肉体はこの地上にあるわけでしょ。それが一緒になるか、軽挙の時に、それからあと観難時代でもって死んだ連中、しかも天国に行けないで死んだ連中、軽挙されない連中は霊と肉体が一緒のままでもってサタンの本拠地に行くのか、捨て朽ちない体になるのか、おそらくならないはずです。聖書にそう書いてない。そうすると霊と肉体とが一つになって元のこの世に生まれたような形になって、しかも朽ちない形になるのは誰かといったら神の義となっているものだけだということになるんです。 そうなってくるといつまでもながらえますという言葉はですね、こういう形でもって生活ができるという意味にも取れるということになるわけです。18節に行きましょう。18節から先ずっと読んでいきます。小さい者たちよ、今が終わりの時です。あなた方が反キリストの来るのを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかります。彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒に留まっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っています。このように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなくて、真理を知っているからであり、また偽りはすべて真理から出てはいないからです。偽り者とは、イエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を非難する者、それが反キリストです。誰でも御子を非難する、否認する者は、御父を持たず、御子を告白する者は御父を持っているのです。あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および御父のうちにとどまるのです。それはキリストご自身の私たちにお与えになった約束であって、永遠の命です。私はあなた方を惑わそうとする人たちについて、以上のことを書いてきました。あなた方の場合は、キリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで、誰からも教えを受ける必要はありません。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。まあ、ここでやめておきましょう。なんでかというと、28節、29節から、ちょっと先はですね、内容的にちょっと別のものに入るからです。さあ、ここで今一度18節に戻っていきましょう。今は終わりの時です。これ多く混同してしまう。混同しないでくださいよ。週末を指しているんじゃないんですよ。今は終わりの時、週末って言ってるんじゃない。終わり、エスカトスという言葉です。これ実際に終わりです。だけれども、終わりの時、これはホーラというギリシャ語が使われている。時間という意味です。今が終わりの時間です。つまり言い方を変えたら、もう少し経ったら終末となりますというような意味でここを使われている。時間がもうちょっと経ったら経過している。本当の終わりの時間なんだ。この終末が来るのにもうちょっとなんだという意味を出そうとして、今は終わりの時間です、時です、ホーラーですと言っている。あなた方は反キリストの来るのを聞いていた。やがて来る、反キリストの来るの、これは未来形です。聞いていた、やがて来るということを聞いていた。でその次にですね、多くの反キリストが現れていますというところから言って、反キリストというのはこれは何を示しているのか問題になってくる。だからこういう言い方にいたしましょう。最初の反キリストが来るのを聞いていたというこの反キリスト、これはですね、他のところでは反キリスト者と呼んでいるものです。観難時代に入ると途端に、というのも我々が警戒されると途端に自分の頭を持ち上げて、世界中を最初は平和に導く。でそのうちに今度はイスラエルを攻撃するんだろう。で観難時代になる。というものを引き起こすものが反キリスト最初のものです。でその後、多くの反キリストが現れていますというのは、実は同じ言葉が使われているんですけども、前のその反キリストと同じ言葉で、こちら複数形なんですが、これはキリストに反対するものという意味に、今考えておいていただきましょう。後ほどもっとですね、定義を出したいと思います。で、彼らは、つまりこれは複数形ですから、多くの反キリストが現れると言っているもの。キリストに反対するものは、もともとは私たちの中にいたということになる。なぜかと言ったら、私たちの中から出ていきましたかと言っている。私たちクリスチャンの中でいて、クリスチャンとして行動していた人たちだった。だけれども、もし私たちの仲間であったら、私たちと一緒にとどまっていたことでしょう。私たちの仲間ではなかったと言ってるわけでしょ。心からイエスを主として生まれ変わりをしているのではなかったと言っています。もし私たちの仲間であったら、私たちと一緒にとどまっていたことでしょう。もし心から生まれ変わりをしていたのであれば、心からイエスを主としていたのであれば、私たちと一緒にとどまっていたはずだ。 神の教え、イエス・キリストの教えから離れるようなことはなかったはずだと書いている。しかしそうなったのは、つまり彼らが私たちと一緒に留まっていなかったのは、イエスの教えから離れてしまったのは、私たちの仲間ではなかったことが明らかにされるためなのです。本当に心からの生まれ変わりをしていなかったからだということがはっきりすると19節で教えています。そうしてくると、どうやったらキリストの教えに反対する人たちが持っている惑わしの教えというものを見抜くことができるようになるのか、大きな質問です。でこれをですね、理解するのにこういうふうな言葉に置き換えたらもっと分かっていただけると。ここで言ってる反キリストたち、多くの反キリストと言ってるこの言葉はですね、その代わりに例えば偽教師、偽クリスチャンという言葉を使ったとしたら、この意味がもっとはっきり分かると思います。なぜ偽クリスチャンと言えるのか。私たちの中に一緒にいたからけれども、それから出ていったクリスチャンと一緒に生活をして、クリスチャンのような格好をしていた。だけども実際にクリスチャンなかった。だからこれ偽クリスチャンでしょ。だけど偽クリスチャンそのものだったら、別にここでわざわざヨハネがこんな手紙を書く必要はないわけです。教会から出て行ってくれたら、あと何も影響ないわけです。ところがそうじゃない。これ偽教師として動こうとしているから、ここで問題があるわけです。だから偽教師、偽クリスチャンというのに、この反キリストというものを置き換えることができる。どういう教えであろうと、真理から離れるような教えというのは反キリストの教えです。これをこの連中がしていたということになる。だからですね、今一度この18節から反キリストというものの代わりに、今度は偽教師という言葉を使って言い直しをしてみましょう。で、今解釈したものを全部付け加えながら18節から今から見たいと思います。小さい者たちよ、今は終わりの時です。今が終わりの時間です。もう少しするとこの天と地は燃え上がり、私たちは新しい天と地で生活を続けるようになります。あなた方は反キリスト、これは反キリスト者、週末で出てくるのが来るということは聞いています。やがて反キリスト者が現れるということはあなた方はすでに知っている。今や多くの反キリストが現れている。これ偽教師で表しましょう。現在偽教師がたくさん現れて、私たちを惑わそうとしている。結果的にはイエス・キリスト真理から離れるような教えをしている。だから終わりの時、終わりの時間が迫ってきているということがわかります。もう少しするとこの天と地は燃え上がり、私たちは新しい天と地で生活できるようになる時が近づいてきているというのがわかる。19節いきましょう。彼らは偽教師に置き換えます。偽教師たちは、私たちを真理から離れるように教えている人たちは、もともと私たちの仲間ではなかった。イエスの教えを忠実に守ろうとしている人たちではなかった。もし私たちの仲間であったのなら、もしイエスを主として生活を送り、その教えに忠実であろうとするのならば、私たちと一緒に留まっていたことでしょう。私たちと同じことを信じ、同じ教えをしているはずです。ここはあなた方、私たちと切り離しているから、ヨハネを含めた教師たちがの中にこの連中が入っているわけですね。彼らが私たちの仲間でなかったことが明らかになる。偽教師の教えている内容が真理ではないということでもって、彼らがイエスを主とし、イエスの教えに忠実に守ろうとしている人たちではないということがはっきりとしてくるという言い直しをすることができる。そうするとさて、どうやってそれを見抜くことができるのか。ヨハネ第一の手紙の受け取り人たちは、誰が偽教師で誰が正しいことを教えているのか、どうやったら区別をつけることができるのか、言葉上ちょっとおかしいけれども、その違いを誰が教えてくれると言ってるのか。このヨハネ第一の手紙の受け取り人に対しては誰が教えてくれるのか、どっちが正しいのか、どっちが間違ってるのか、答えが20節になります。20節では、あなた方には 聖なる方からの注ぎの油があるので誰でも知識を持っています。聖なる方、これ誰なのかはすぐに説明することにいたします。注ぎの油、まあ日本語に訳すときにはですね、こういう訳以外には訳せないだろうとは思うんですけれども、注ぎの油というような言葉を聞くと言って、これが何を意味しているのかピンとこない。私がこれを今ギリシャ語でもってこういう言葉だと書いたら皆さんはーってすぐ分かる。注ぎの油ってこれはギリシャ語で何ていう言葉、こういう言葉です。カリスマなんです。神様からの賜物、御霊の賜物です。聖なる方からの賜物によって、つまり聖霊の導きによって分かる、教えられると言っていることになるわけです。誰でも知識います。本当か、これを区別するだけの知識持ってるか、これ聖書で証明しなかったらこれ受け入れちゃいけないんですよ。あなた方には聖なる方からの、聖霊様からの御霊の賜物が働いている。だから誰でも知識を持っている。誰が正しいことを教えているのか、誰が偽教師なのか、区別がつけられるはずだと言っている。どうやってつけるのか、ヨハネの福音書の14章を見ていただきましょう。ヨハネの福音書14章の26節を見ていただきましょう。こう書いてあります。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださる。それによって偽教師なのか正しいことを教えているのか区別がつけられると言っています。ヨハネ第一の手紙の2章の21節と22節とに続けて読んでみましょう。このように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからであり、また偽りはすべて真理から出ていないからです。偽りというのは、これは本物には似ているけれども本物ではないという意味でしょ。偽りはすべて真理から出ていない。真理というのは何なのか、もうこの2章の最初の方でもって説明いたしました。真理というのはイエス様です。偽りはイエス様から出ていない、そのわけでしょ。22節、偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。父と子を否認するもの、それが反キリストです。イエスがキリスト救い主であるということを否定しようとしているものが反キリストであって、それで偽り者なんです。ここは全然問題ないと思う。だから23節からいきます。25節まで言ってみましょう。誰でも御子を否認する者は父を持たず、御子を告白する者は父をも持っているのです。御子を告白する、イエス様は私の救い主です、神の一人子キリストでしたと言える者は父をも持っているという。あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および御父のうちにとどまるのです。それはキリストご自身の私たちにお与えになった約束であって永遠の命です。23節そのままで続けて、今度は24節いきましょう。初めから聞いたこと、これはイエス様の働きによる救いの道、福音というものです。それを自分たちのうちにとどまらせなさい。初めから聞いたことにとどまるなら、つまり確固たる信念を持っているなら永遠の命を持っていることになる。それがキリストご自身の私たちのお与えになった約束だと言っている。その先まで言ってみましょう。私はあなた方を惑わそうとする人たちについて以上のことを書いてきました。ここで先ほど言った反キリスト、多くの反キリストというのがですね、偽教師という言葉で置き換えてもいいというのを分かっていただけると思う。惑わしを持ってくる連中だからです。教えることで、間違ったものを教えることで惑わしになるわけですから。 だから偽教師という言葉を使った。偽クリスチャンというよりも偽教師だと言っている理由はここにあります。あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるように、また彼その油があなた方に教えた通りにあなた方はキリストのうちにとどまるのです。偽教師が出てくる、惑わしを持ってくる人たちが出てくるけれども、キリストから受けた聖霊があなた方の中でもって導いてくれるから、誰からも教えを受ける必要がない。実はですね、原本ではこういう言葉がここに入っている。同じ油注ぎが全てのことについてあなたに教えるので、あなたは誰からも教えを受ける必要がない、という言葉に続いているものが実は原本には入ってきているんです。同じ油注ぎ、あなたに対して教えようとしている人自身がどこからが情報を得てきているわけでしょ。ということはその教えようとしている人に対しても誰かが情報を与えてくれているわけでしょ、教えてくれているわけでしょ。まあもし私がこの立場にいるとしたら、私が皆さんに教えていると言ったとしたら、私が教えようとしているとかどこからか情報が入ってきているわけでしょ。神様が教えてくれているのか、他から本を読んでやってるのか、誰かから話を聞いたものを喋ってるのか、何かどっかから情報があったからそれを皆さんまで喋れるわけでしょ。そうすると、その私が持ってきてるその情報の源とあるものを、あなたが同じだけの油注ぎを持っているんだから、その情報を源から得ることができる。もしもそれが聖書だとしたら、私が聖書を調べて引っ張り出したとしたら、あなたも聖書を読めばそれが分かるだけのものになってる。聖書の著者である聖霊様が宿ってるんですから。あるいは私がどっか本から引っ張り出したものであれば、その本がもちろん聖書から裏付けできるものなら、その聖書の聖霊にまた戻ってくる。本を引用したものだったら、その本をあなたが読めば同じ情報が入るわけでしょ。だから同じ油注ぎがあるんです。だから誰からも教えを受ける必要がない。そうしてくるとですね、じゃあ教師はいらないのかということになります。ここでは誰からも教えを受ける必要がないと書いてある。エペソの4章では11節から始まるところで教師を任命したと書いてあるではないか。じゃあその教師必要ないのかということだ。この点混同しないでください。あなたは誰からも教えを受ける必要がない。同じ油注ぎがあって、すべてのことについてあなたに教えてくれているんですから。じゃあエペソの4章で言ってる教師は何のためにあるのか。生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、最終的にはキリストの御たけにまで成長するんでしょ。あなたを教えるための教師ではないんですよ。奉仕の働きをさせて、キリストの体を立て上げるための教師なんですよ。目的が違うんです。あなたは誰かが教わる必要があるか。教わるだけの情報はあなた自身が全部聖霊様を通して持ってる。教えてもらう必要はないんです。で、その教えること、油注ぎというものは真理であって偽りではない。だからその油注ぎが教えるように、あなたはキリストのうちにとどまるようにしなさいと27節で言っていることになる。しかもそれがですね、聖霊様が教えたように、それから教えるように、最初が教えるように、失礼しました。で、元は教えたように、現在と過去と両方です。だから聖霊様はもうこのヨハネ第一の手紙の受け取り人たちにもすでに教えている。今ここでも教えようとしている。その両方で分かるようにというんです。あなたはキリストのうちにとどまらなきゃいけないと。ちょっとここで横道に入りましょう。ヨハネ第一の手紙というものは短い言葉で表しますと、救われているという確証を持つことができるようにいろんな比較をしながら話を進めております。だから一章では罪という観点からその確証を持たせるように書いていった。 2章の始まりでは神の命令を守るという角度から議論しております。で、今今日ここで調べたところになると、イエスはキリスト救い主であるという確証を持っていたらば、あなたは救われているということになる、その確証を持つことができるというふうに話を進めているんです。イエスはあなたの救い主であるという確証を持つことができないところから、クリスチャンのような形はしていても実際には反キリストの動きを取ってしまうようになるということも、ここで説明している、証明しているということにもなってまいります。だけれども、例えば罪、これはですね、あなたが実際に口で言ったら神様許してくれるというふうに言って外面的に分かります。神様の命令を守ってるか守ってないか、2章の初めで書いてあるもの、これも外面的なもので判断できる。だけれども、あなたはイエスがあなたの救い主メシア、キリストであるという確証をつかもうとするものは外面的なもので判断できないんです。どこで判断するのか、あなたの中に宿っている聖霊様の導きではっきりと分かるものなんです。それをヨハネはここで言おうとしている。外面的なもんで、こういう格好をしたから、ああいうふうにしたから、あなたは生まれ変わりをしているという確証を持てるでしょう、イエスを主としていると言えるでしょうというのではないんです。証明してくれるのはあなたの中にあったという聖霊様です。そんなことあるかと言われるかもしれない。ポーロがですね、実際そうだと書いてます。ロマ書の8章を開けていただきましょう。ロマ書の8章の16節を見ていただけるとこう書いてあります。ロマ書の8章の16節では、私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。聖霊が私たちの霊とともに教えてくれる。さあ、ここでですね、先ほど読まなかったヨハネ第1の手紙2章の28節からその先までいってみましょう。また新しい話題に入ります。そして、どうやったら私たちが生まれ変わりをしている、救われているという確証をつかむことができるのか、また別な角度からここで議論しようとしている。2章の28節から3章の途中まで読んでいきます。そこで子供たちよ、キリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その栄臨のときに見舞いで恥じるいるということのないためです。もしあなた方が神が正しい方であると知っているなら、実はこれ正しい、これは神の義となっているものなら、義という言葉です。それが勝手に正しいと訳されているんです。義を行う者が皆神から生まれたこともわかるはずです。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜなら、その時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は、皆キリストが清くあられるように自分を清くします。罪を犯している者は皆不法を行っているのです。罪とは律法に逆らうことなのです。キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありません。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰もキリストを見てもいないし、知ってもいないのです。子供たちよ、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。罪のうちを歩む者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。なぜなら、神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので、罪のうちを歩むことができないのです。このことによって、神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。もうこれから先、11節からちょっと話題が違うからですね。ここまでやめておきましょう。で、ここでもってこの22章の28節から3章の10節ぐらいまで言ってることは何かと言ったら、クリスチャンがどういうような清い生き方をしているのかという話題を取り上げて、そしてもってそれが救われているという確証になると教えていることになります。 28節はそこで子供たちをキリストのうちにとどまっていなさい、イエス様の教えに従っていなさい、それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに見舞いで恥じるということのないためです。もしあなた方が神は正しい方であると知っているなら、義を行う者が皆神から生まれたこともわかるはずです。まあ、この2章の28節はですね、これからの話題になる、これはイントロと見ていただいたら結構だと思う。キリストの教えを忠実に守っていることでもって救われているという確証を持つことができる。義なる神から出たものは義だから、義のものとしての行動を取ることができるはずだ、だからそういう行動を取りなさいと言っていることになるわけです。もう一度3章の1節から説明がしてある。私たちが神の子供と呼ばれる、イエス様が救い主キリストであるということを認識して、自分の主として受け入れて生まれ変わりをした者はですね、神の家族の神の子供となっております。これはポーロもガラティア書でそういうふうなきちんとした説明をしている。ヨハネよりもこれもっとはっきりとしたことになる。ポーロ自身はこういうふうに書いております。ガラテヤ書の3章の26節で、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。実際に私たちが神の子供と呼ばれるものとなるために、天の父は一人子イエスを通して道を開いてくれています。だからこれは私たちに対する素晴らしい愛だということになる。だから私たちは今神の子供になっていると言えることになるわけなんです。あと2節でもってですね、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供ですと書かれている。これは何でか、3章の1節で神の子供と呼ばれる、実際に神の子供になっているという。そして2節でもって、また私たちは今すでに神の子供になっているという。でまた4章に入りますと、またこの話題が取り上げられております。ということは何かというとですね、これ私の個人の意見です。正しくないかもしれないけれども、私の個人の意見として、この3章の2節をこういうふうに考えていただいたらいいんじゃないかと思うものをですね、申し上げましょう。3章の2節で、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。と言った時の、今すでに神の子供ですというのをですね、神の子供となってるんだと断定しているという見るよりも、私たちは今すでに神の子供になっているんです。信じてくださいよというような形で言っているという意味にとった方がいいかもしれない。なぜかというと、一節でもって神の子供になっているということです。これだけ強調している。だから信じてくださいよという意味で、三章の二節を言った。そして、キリストが現れたら、これは未来形です。キリストの来臨と、二章の二十八節で言っているもの。になったら、私たちはキリストに似たものになる。これも未来形です。それが分かってるじゃないかと。なぜなら、キリストのありのままの姿を見るからだと言っています。イエス様は神の一人子でした。もうちょっと厳密な言い方をしましょう。キリストなる神が人の形をしてこの世に現れて、天の父からは、これは私の愛する子と呼ばれていたものであって、そして私たちがそのキリストを通して、人の形をして現れたイエスを通して神の子供になっているというのならば、この表現法が後ほど変わるんですよ。3章の9節では神から生まれたものという表現法に変わります。4章の4節でも神から出たものですという言葉になる。4章の6節でも同じように神から出たものという言葉に変わるんですけれども、私たちが神の子供になったということは、イエス様を通して神の子供になったということはですね、私たち本質的にキリストと同じものになっているということを示しているわけですから、私たちはキリストと同じものになっていなきゃいけない。同じ家族の中で同じ子供ですから、同じなきゃいけない。いや、私は女だから男だから関係ないんです。神様は私たちを神の子供にしようとして人間を作っています。それの一番上の兄さんとしてイエス様が来ている。だからイエス・キリストと本質的に同じものになっていなきゃいけない。 同じものになれる、すべての点で同じものになれる、共同相続人です。という望みを持っているから、キリストに似たものとなるという望みを持っているから、これ3節ですよ。ただ単に外見的にキリストに似るというのではなくて、内面的にもそのキリストの持つ清さという面で、キリストと同じ清さになるように動けるはずだと言っている。努力をするはずだと言っているのが3節での教えになるんです。ここでですね、今度は4節に行きましょう。罪を犯している者は皆不法を行っているのです。罪とは律法に逆らうことなんです。ここからですね、ちょっとした問題が出てまいります。罪という言葉がここで出ている。さあ、これはどういう意味を持った罪なのか。ヨハネ第一の手紙の1章の初めの前の方では、つまり7節、8節、9節、10節あたりでは罪という言葉がたくさん出ておりました。今一度読んでみます。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真理で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪はないというなら、私たちは神を偽り者とするものです。というような罪という言葉がある。ほいてこの3章では4節で罪という言葉が使われている。さあ、これに違いがあるかどうか。3章の4節で言われている罪という言葉はですね、ハマルキア、あるいはハマルティアという言葉が使われていて、1章の7節、8節、9節、10節と同じ言葉なんです。標的に向かって弓で矢を射ろうとした。だけども矢は的を当たらなかった。外れてしまった。という意味を持つ言葉が、ハマルティア、あるいはハマルキアという言葉です。神様の教えを忠実に守ろうと努力をしたけれども、結果的には神様の教えを守っていなかったのと同じになっちゃったという罪なんです。そうしてくるとですよ、3章の4節では何を言っているのか、何かおかしいものを感じることになる。1章の終わりの方でもっても罪というものは全て告白したら許してくれると言っている。イエス様の血で清められているという。なのに罪を犯している者は皆不法を行っている。罪とは律法に逆らうことだ。キリストが現れているのは罪を取り除くためであったという。この罪は一体何を言っているのか。3章との4節と1章の終わりの方とどういう違いがあるのか。同じ罪、ハマルキアではないかということになるわけです。実はこの違いはこういうところにあるんです。罪を犯していると3章の4節で訳されている言葉、ポイエオという言葉、これポイエオ、どんな発音か知らない、こんな発音です。ポイエオという言葉は実は文法上こういう意味を持つ言葉なんです。これを認識しないと1章の終わりで言っている罪と、この3章の4節から始まっている罪と意味が全然取り違えてしまう。ポイエオという言葉、これは習慣的に しているものがポイエオという言葉です。だから習慣的に罪を犯しているという意味になるんです。はっきり言いましょうか。努力をしたけれど結果的に罪になったというものではないんです。習慣的に罪を犯しているものは不法を行っている、アノミアという言葉です。実はですね、この言葉は同じように律法を破っていると訳されているのも同じアノミアなんです。だから4節ではアノミアという言葉が2度使われている。日本語では別の訳になっている。気をつけてください。横道にそれるけれども、こういう言い方をいたしましょう。習慣的に罪を犯しているということは、真剣になって矢を的に当てようと狙っていながらも矢が的に当たらないというのではないということ、これ分かると思う。真剣になっていない証拠です。 実際に弓と矢でもって的に当てようとして狙うときにはこれはいろんな要素が入ってくる。だから的に当たる確率というのはそれほど高いものにはなっていない。だからこそ的に当たることのできる人がですね、チャンピオンになれるんです。だけれども神様の教えを守るという意味でのハマルティアというものでは、教えを守るという努力をする気になりさえすれば神様の教えは守れるようになっています。難しいものではありません。だからいつも習慣的に罪を犯しているポイエオ、どんなことをやっても結果的には神様の教えに従っていないものになるというのは、神様の教えに従っていこうという意思がないからだということになるわけです。だから律法を破っていると同じになる。自分の意思で神様の教えに従っていくのとは違う、神様の教えに逆らっているものと同じになると言っています。で、罪とは、つまりそういうふうにして犯す罪とはという意味ですよ。この4章のこの1節から始まって、4節から始まっているんです。3章の4節から始まっていますから。この罪というのは、習慣的に犯す罪というものは、不法を行っている。実はこの4節はですね、誰でもという言葉が使われています。だけどここにはない。誰でも罪を犯している者は不法を行っている。ところがですね、この不法を行っているという言葉はアノミアというギリシャ語です。そしてそれが同じように、その次にも律法に逆らうというふうな言葉も同じアノミアというのが使われている。だから訳としては、誰でも罪を犯している者は不法を行っている。罪とは不法を行うことですと訳しても間違いじゃない。正しい訳になります。あるいはですね、誰でも、これ、原本に誰という言葉ありますよ。罪を犯している者は律法に逆らっているのです。罪とは律法に逆らうことです。と訳しても間違いじゃない。これ正しい訳になります。両方同じ言葉ですから。そうしてくると、ここにあなたの意思が入ってくるということがですね、分かっていただけると思う。片っぽで一生懸命神様の教え、律法を守ろうとしているけれども、結果的には守っていない。破っているのと同じになった。もう片側で全然努力はしない。うまい具合に守れるもんなら結構な話、守れなきゃ守れないで構うことあるかと言ってやった結果が神様の教えを守らないものであったとしたら、結果的に見た場合は両方とも同じになるわけでしょ。神様の教えを結局守ってなかったという結果に同じになってしまう。結果的に見て神様の教えの通りのことができなかったという点では両方とも同じになります。片側では努力をした、自分の意思で動いた、教えに従うように一生懸命動いた、もう片側では全然努力もしないという点で最終結果だけを評価したらば両方が同じものになってしまう。ところがですよ、その過程を努力をした、努力をしないというところの評価をしたらばどういうことになるか、大きな違いが出てくるわけでしょ。なんで私がこれを言いたいのかというと、実はこのヨハネ第1の時の3章の5節から教えている罪という時には、努力をしたけれども最終結果としては罪というものになってしまったというものについての話を進めているからなんです。罪を犯している者、習慣的に罪を犯している者というものに対しての話題ではない。一生懸命努力をして罪を犯さないように犯さないようにしているけれども罪というものになってしまったというものについての話をですね、この5節からしているんです。これを結論的に言うと10節でもって義を行う者、義を行わない者という表現に表されてきます。だからですね、この2章の終わりから3章の10節まではこれ一つの教えと分類していいんではないかということになる。これは勝手な分類です。だけどもそれで一応結論づけられるんじゃないかと思う。こういうふうにして見ていきますと、ヨハネの第1の手紙というのはですね、いろいろな角度からいろんなものを比較させていて、一つ一つの話題を取り上げていろ内容を比較させていて、だからあなたはこれでもって救われている、天国に行けるという確証を持ってるでしょう、モテるでしょという話に進めていこうとしているんです。この最終的目的を失ってヨハネ第一の手紙を読みますと、なんかチャランポランだ、何を言ってるか全然意味の通らないものに変わってしまいます。 だから最初ヨハネ第1の手紙の1章の終わりで言っている罪というものとこの3章で言っている罪というのは内容的に違うんですよ。同じ罪という言葉は使われているけど、最後にはこの習慣的にやっている罪、自分の意思で犯さないようにしようとしていながらも罪となってしまったというものとのこの違いをしっかり認識して話を聞いていかないといけないということになります。あとはですね、来週この先を続けましょう。そしてですね、ヨハネの第一の手紙が一体何を教えているのか、最終的にはですね、これ質問の形を出すことができる。ヨハネの第一の手紙で全体から質問が出せます。で、実際にあなたは自分が救われているという確証を持っているか持っていないか、いろんな質問を出したらですね、その答えイエスかノーかと答えでもって最終的に統計してみたら、実際にそれでもって確証が持てる、いやまだ持てていない分野があるというのははっきり分かってくることになる。近いというにそれを作ってですね、皆様に差し上げる。だからご自分で自分をですね評価していただきたい。で、足りない部分を補うようにしていただきたい。ヨハネはこういうふうにして比較をさせながら絶対にその確証を持たせているようなところに話を進めているんです。最後になりました5章あたりになると、今度は確証を持てるところが、だからこうしろああしろと言ってガーッと今度攻めてくることになる。だからそこまでですね、話をもうちょっと持っていきたいと思います。もう少しの間この勉強をして続けていこうと思います。お祈りいたしましょう。